主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。主の御言葉。まあ、今日のお話は、まあ、いわゆるこの律法学者たちとの、まあ、ベルゼブル、まあ、論争というですね、まあ、それが、まあ、主に語られています。まあ、イエス様の癒しの力は、その反対敵対者でも否定できないというんですかね、病気を癒す力は明らかでその外に現れていましたから、そのイエス様が病気を癒していないということを言うことができなかった。イエスの癒しの力を見てですね、だから結局それはサタンの力でやっているというふうに、まあ、そういう形で否定するしか、まあ、この敵対者はできなかったんですね。でもサタンがサタンを追い出すってことは、イエス様が言っているように、それは内輪もめなので、まあ、そういうことはないと。多分サタンというのは軍団なんですけど、やはり内輪もめしない、この親分の命令を子分が絶対聞くみたいな、統率を取れた軍団だと思うので、まあ、内輪もめなんかしてたらやっぱり弱くなってですね、まあ、サタンは、内輪もめなしに日夜神の国を壊すのを唯一の目標として、まあ、頑張ってると思うんですが、まあ、どんな軍隊でも内輪もめしてたらやっぱりそれは弱くなっちゃうわけですけども、でもじゃあどこに内輪もめがあるのかといったら、まあ、実はイエス様とその家族たち、家族の間は内輪もめがあってですね、実際のところ、あの身内の人たちがイエスのことを取り押さえに来たっていうふうに書いてあって、なんでかって言ったら、あの男が気が変になっちゃったという噂が立ってたから。だから親族の間でも、実はイエス様の親族の間でも結局内輪もめっていうか、実はあんまり一枚岩じゃなかったっていうんですね、いうことが語られてて、まあ、それはちょっと皮肉のような気もまあしますが、まあ、実際どこに内輪もめがあるかって言ったら、まあ、多分神様の国でそのものではないでしょうし、サタンの国でもないんですが、内輪もめがあるのは私たちですね。私たちの中には、まあ、ある意味内輪もめだらけっていうかですね、まあ、結局家族の中で結局仲が悪くてうまくいかないとか、職場の人でもう全然話も聞けないとか、結局私たちは内輪もめばかりっていうんですかね、まあ、実際第一朗読のこの、創世記の一番最初から 男と女と神様で内輪もめしてますからそこからずっと内輪もめしているので、まあ仕方がないといえば仕方がないんですけど、まあ本当の内輪もめが実際どこにあるのかって言ったら、一番の内輪もめはやっぱり自分自身の中だと思いますね。本当の内輪もめは結局自分の中で分裂してるっていうんですかね。優しくしなきゃならないと思いながらついついカッカ怒っちゃったりしてしまうこともありますし、やらなきゃならないと思ってて結局怠けてしまってだらだらと、まあ、昔はテレビ、今はネットかなんかスマホずっと見ちゃうとか、結局私たち自身がこの分裂した内輪もめのそういうのを背負いながら私たちが生きている、まあ、それを私たちは逆に認めなきゃならないと思います。まあ、そこでうまくいってるというふうに言う必要性は逆にないと思いますね。で、私たちが大事なのはその内輪もめをどうこう乗り越えていけるかどうかということなんですが、内輪もめを乗り越えていく唯一の方法は何かといったら、精霊の力に頼るしかないということですね。まあちょっと今日の聖書の箇所でも、人の子らが犯す罪やどんな冒涜のことも許されるが、この聖霊を冒涜する者は永遠に許されないって、ちょっとドキッとするですね。聖霊を冒涜する人は永遠に罪の責めを負うというですね、そこだけ許しがないっていうことをイエス様は言うわけですが、まあ、なんでこんなに厳しく言うかというと、聖霊の働きなしに私たちは分別したままだからですね。聖霊を否定してしまったら私たちは立ち行かないっていう、つまり聖霊を否定する中で私たちは滅びの方に行ってしまうのが人間の常だからですね。だからこそ私たちは私たちの信仰生活の中心に聖霊の働きを一番の根本において生きていけるかどうか、で、それをそこに軸を置いた時に私たちの内輪もめが少しずつ解消されていく、その恵みが私たち一人一人に与えられるということですね。まあそれがいつの間にかっていうこともあるし、ある時劇的にということもあるかもしれない。まあ知り合いの人で、まあ、東京にいた時ですけど、洗礼受けてですね、まあある意味生き方がガラッと変わって、そしたら奥さんが驚いてですね、あなたは変わったと、洗礼受けて怒らなくなったって洗礼受ける前はもう奥さんに対してもガガーッともうきつい言葉でもう怒りを爆発させてたら、やっぱり洗礼を受けていつの間にか変えられて、精霊の恵みが少々のうちに働くから柔和になってですね、奥さんをガーガー怒らなくなったというようなことをで言われて初めて、あ、そうだってそうなってたっていうですね、いうこともあるかもしれない。まあある家族はやはりこうなんていうんですかね、兄弟でももう10年以上口聞いてないと、いろんな理由でいろんなことが積み重なって、もう完全に内輪もめ状態とか分裂してて連絡も取らない兄弟だけど、でもやはり片方の人がやはりいつか和解できるように精霊の恵みをまあ祈り続けてた。まあそういうのはすぐ何かで変わることもあるし、なかなかねパッと変わらないこともあるけど、でもお父さんが体の調子が悪くて結局もう死期が近い、でそれでそのきっかけに兄弟が仲直りできたというか、もうお父さんが死にそうだということで、それはもう喧嘩してる場合じゃないということで結局会って、葬儀も一緒にすることができて、まあそれもまあそれはお父さんの死がきっかけでしたけど、でもそこにやはり精霊の働きがあったから、長い間分裂していた何かわだかまりを超えて共にですね、一緒のテーブルについて話し合って共に祈ることが、まあ、できるようになる。それもやはり聖霊の恵みがやっぱりあるからでしょう。私たち一人一人にどういう形で聖霊の働きが与えられるのか、いつの間にか変えられる、あるいは何か劇的な形でとか、だけど私たちが聖霊の恵みを願っていくならば、やっぱり私たちはだんだんと分裂やこの矛盾したものから、内輪もめからだんだんと和解の方向に一つになっていける。それは聖霊そのものが真理の霊であって一致の霊だからですね。まあ、そのように私たちは 聖霊の恵みの中で歩んでいけるように改めて、まあ、恵みを願いましょう。まあ、分裂しているってことも、まあ、それ実際そのことを認めた上で、それをいちいちも否定もして、このような状況だっていうありのままに自分の、あるいは私たちの関係を認めた上で、そこで謙遜にですね、聖霊の恵みを願い続けるならば、やっぱり主が必ずそこで恵みと力を、でこの聖霊の内なるところから、まあ、変えてくださるということですね。まあ、第二朗読も素晴らしいですけど、外なる人は衰えていくとしても、まあ、外なる人、まあ、これはもう内は思いのある分裂のある、まあ、それは逆に衰えて構わないと思いますね。で、逆に私たちの内なる人は日々新たにされていくと。私たちに内なる人があって、これは聖霊と一つになっている自分だからこそ、そこから神の恵みで新たにされていく恵みが与えられる。まあ、パウロはそれを実感してここで書いているんだと思いますね。私たちの内なる人がこの聖霊によって新たにされ、強められですね、そして私たちが本当の平和と喜びのうちに、この希望のうちに歩んでいけるようにですね、心を合わせて祈りを捧げたいと思います。